멘. 今日のメッセージはマルコの福音書の14章、先週の続き27節から52節までですけれども、特に32から36節までの短いところですけれども、5つの節に絞って、そして御言葉をいただいていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルは父を何とかしてください。父を何とかしてください。ちょっと一緒にこれ、イエス様が祈られた、叫ばれた叫びです、祈りです。そして今も天で父の右の座で、父を何とかしてください、彼らを一つにしてくださいと祈っておられます。私たちも一緒にこの叫びを上げていきましょう。ご一緒に、まあ、読むというかですね、私たちの心として、一緒に言っていきたいと思います。父を何とかしてください。お父さんに向かって言いましょう。父を何とかしてください。もう一回天の父に向かって言いましょう。父を何とかしてください。じゃあ32節からの御言葉を一緒に読んでいきたいと思います。スライド一つ進めていただいていいですか。ありがとうございます。まあ、イエス様は先週は最後の晩餐のところでしたね。そこで、食事の後、オリーブ山に弟子たちと賛美の歌を歌いながら行ったと。まあ、その時もうユダは離れていたかもしれません。でも11人いましたね。その11人から今日は、3人を連れて、そしてイエス様1人で祈られるところです。イエス様が、私は本当にもう死ぬほど悲しい、悲しみのあまり死ぬほどだと言われて祈られたところをご一緒に読みましょう。32節からです。前にも出ます。もし今日ご自宅で礼拝を捧げていらっしゃる方は、ご自分の聖書の訳で結構ですので、まず32節から32、33、34までを読みたいと思います。さて彼らはゲツセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。まあ、今ちょうどスクリーンもこの中継で映るようになってるんですね。私がここにいた方がいいかな、はい。まあ、いろんなこういった技術も神様がくださった良いために用いるものとして、感謝したいと思います。そして今この御言葉にありましたね、ゲッセマネ。皆さん、オリーブ山から彼は降りてきたんですね。とても急な坂です。私も2回ほど下っていったことがありますけれども、確かに雨の日とかは滑って、ね、転びそうなぐらいこの急な坂なんですね。そして下まで行くとゲッセマネ。ゲッセマネって皆さんどういう意味か。油絞りっていう意味なんですね。何の油か。オリーブ山のふもとですから、今でもそうです。オリーブの木がたくさんあるんですね。イエス様の当時からの樹齢2000年以上の木というのも未だにあります。そのオリーブの油を絞るところでした。でもオリーブの油を絞って、これはエルサレムのすぐ近くですから、もう神殿が目の前ですから、そこで絞られた油というのは礼拝に、神様のために使われたんですね。でもイエス様はここでご自分のこの血の汗を振り絞って祈られました。その祈りが今日これからのところなんですね。続きの祈りのところをご一緒に読んでいきましょう、はい。 35節と36節です。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。アメン。そして次のスライドお願いします。まあ、これがこの今読んだところですね。34節、この、地面に、35節ですね、地面にひれ伏して祈られたってあるんですね。まあ、私たち何度もこれ読んでるところかもしれませんから、ひれ伏して祈る、文字通りこの、まあ、土下座というかひれ伏すこと自体がこのヘブル語でも礼拝するということですから、なんですけども、でもユダヤ人は普通今でもそうでしょう、立って祈るんですね。立って祈るんです。ですからひれ伏して祈ったというのはこれはとても特別なことなんですね。めったにないことです。いつもひれ伏して祈ってたらわざわざここでひれ伏して祈ったって書かないと思うんです。だって皆さん、いつも目を閉じて祈ってるからわざわざ目を閉じて祈ったって聖書にあんまないですね。いつも目開いててるのにこの時だけは閉じたんであれば、イエスは目を閉じて祈られたとかって書かれると思うんです。そういう普段私たちが普通にしていることは聖書にあんまり書かれてないんですね。そうでないことが特筆されている。ここではひれ伏して祈った、まあ、それほど特別な重たい大きな祈り、先ほど小さな祈りってありましたけど、私たちの小さな祈りも神様は一つも地に落ちることなく聞き届けてくださいますが、ここではイエス様はこのもう最後の祈りを捧げられたんですね。さあ32節に戻りましょう。さて彼らはゲッセマネ、先ほど言ったオリーブ山の油絞りという場所に来たって言うんですね。これ来たとかこの言われたって日本語では訳されていますけれども、まあ確かにこれ加工形ではあるんですけども、原文ではですね、ゲッセマネという場所に来る、そしてイエスは弟子たちに言うっていう、そういう現在形が使われてるんですね。これ何かというと、まあ、どう考えてもこれは後のことを振り返ってマルコは書いてますから過去なんですけども、歴史的現在っていう、そういうこの、ね、強調するためのまあ なんでしょうね、この書き方なんですね。来るとか言うとか、そういうことで、本当にこのイエス様がもうここに本当にご臨在されているようなですね、そして、ものすごいこの、まあ、臨場感あふれるそういう書き方をしているんですね。で、私たちこれ過去の2000年昔の話ではなくて、イエス様がこのゲッセマニに来る、祈りに来る、そうなんですよ。だってイエス様どこに戻られるんですか。あなた方が見ているのと同じように戻られる、オリーブ山に戻られるんですね。オリーブ山に戻ってくる、私たちが見上げるってイエス様戻られるということは、私たちもこのゲッセマに集まって祈っているところでイエス様を戻られるということです。ですからこれは過去ですけど、まさに歴史的現在、いつイエス様が戻られても、そして今イエス様が祈っておられます。天におられても戻られたとしても、私たちはいつも備えて一緒に祈っていく。祈りの家のではこのオリーブ山からエルサレムの都をこのまあ、見下ろした、そういう写真が貼ってありますけども、まさにそこにゲッセマネなんですよね。私たちはゲッセマネでいつも祈りながらイエス様をお迎えする、まさにイエス様が来る、そしてイエス様が言われる。何と言われたのか。それでは私が祈っている間ここに座っていなさい。この時はまだ10何人でした。ユダはもう離れていたでしょうから11人いたんですね。次のスライドのところですね。11人いて、この前ですか、前のスライドですね。11人いたところ、ところがこの中から3人だけ、 連れてもう少し進んで行かれたって言うんですね。その3人とはペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人でした。この3人だけ連れてこれまでもどっか行かれたことありましたね。まあ私たちマルコの福音書14章から今月から読み始めましたから、まあこのことはまたこの後一緒に読んでいきますけども、ね、なんか山に登りましたよね。まあ、変貌山とも言われるこのイエス様の姿が変わって、そしてペテロがここにモーセとエリアと、ね、あなたのために幕屋をって言われた。そのことは誰も言ってはいけないと言われた。誰も言ってはいけないと言われたのに聖書に書いてある。それは私が蘇るまでということですね、はい、そうなんです。それは何かというとペテロとヨハネとヤコブしか見てませんから、ね、イエス様が誰も言っちゃいけないと言いながらご自分で復活の後他の弟子たちに言ったのでなければやっぱりこの3人が証人としてそのイエス様の姿を、こういうことがあったということを言ったって言うんですね。今日のこのゲセマネもそうです。11人いましたけども全員連れて行った。私たちはなんかこう平等を図る、ね、みんな公平にということで、みんなでっていうことをするかもしれません。まあ、確かにゲセマネ他にも祈りに来ている人がいたのか分かりませんけれども、まあ、みんなで入るスペースがなかったわけじゃないと思うんですね。でもイエス様あえて2人だけ3人だけを連れて行かれる。それは何かその人たちが偉いとかその人たちがすごいとかそういうことではないんですね。確かにペテロは私はもうイエス様は死ぬなら一緒に死にますとかって言いましたし、ヤコブとヨハネも、まあ、自分たちのお母さんなのかが、あなたの右と左に、この王座につくとき座らせてください、まあ、3人とも死ぬ覚悟はできてますって言ってた3人でしたね。でもだから彼らを連れて行ったということでもないかもしれません。じゃあ何か、この間もそうでしたね。イエス様2人の弟子だけを派遣して都に入りなさい。それなんででしたっけ。証人ですよね。2人または3人、これ証人なんです。イエス様はみんなに一度に見せて、みんなに一度に聞かせて、みんなが見たから、みんなが聞いたから、これは本当だと言って信じるではない。それはもう信じるも何もないですね。聞いてますから、見てますから。信じるためには信仰をこの伝えていく、広げていく、受け取っていく、手渡していくには、その私たちの中の誰かだけがまず見聞きする。そしてそれを誰も言わないじゃなくて誰かに言う、伝えていく。まあ今だったらね、あ、じゃあちょっと写メ撮っとこうとかっていうことできるかもしれませんが、当時は言うしかないんですね。語るしかないんです。そして聞いた者が信じる、これだけなんですね。信じるためにはこれしかないんです。だから皆さん、なんであの人だけが、なんで、私じゃないのか、逆になんで私なのかとか思うかもしれません。私たちイエス様から、ある働きには、選ばれたり違う人が用いられたりすることがあります。でもそれは私たち信じるためには2人3人だけが先にまず見て聞いてそれを伝えていく。まあ、先週の総会で、来月から来年度伝道の年って言いましたけど、私はその方法なんですね。みんなで一斉にと言ってもみんなで分かれていくんです。2人ずつ分かれていくでしょう、きっと。そこでこの2人、私たちだけが出会う誰か、でも他の2人が行ったところには私は出会えない。でもそこで起こったことを一緒に喜んでいく、そして信じていく。イエス様ここでもこの3人をおそらく証人として、連れて行かれたんですね、でもその証人なんですけども、何を見るかですね。何を証言するかです。 イエス様がこう祈ってたという一部始終を他の弟子たち、あるいは私たちにまで2000年経っても語り伝えるためだったとしたら、彼らは役に立たなかったわけですね。寝ちゃってたわけですから。でも皆さん、寝てた割には、アバ父よ、私、あなたは何でもおできになりますとかって、イエス様の祈り最初の2、30秒の祈りはこれ記録されてるんですよね。まあ、3人が最初だけは聞いていたのか、でもすぐに御心だけが行われますように、ね、カクッとか寝ちゃったのか、それとも最初からもうカクッとかってこう寝てたけれども、イエス様がよみがえられたと、いや実はあの時こう祈ってたんだけどって、ね、お前ら寝たからじゃ分かんなかったろと言ってイエス様が言われたか、まあ、どっちかですよね。どっちかですけども、まあ、聖書にはそこにあんまり焦点当ててないんですね。まあ、とにかく彼ら証人としても、ね、役立たなかったんでしょうか。そうではないんですね。立派な証人として、イエス様が祈っている間、私たちはみんな寝ていたという。これ3人って面白いですね。3人ということはですね、本当は2人でいいんです、証人は。ところが、もう1人いるっていうのはですね、一人が寝てたっていうことをもう二人が証人となるわけですね。お互いに。私こういう算数好きなんですけども、ね、A さん B さん C さん、ね、みんなお互いに寝てた。いや、ね、寝てなかったよ。一人でも起きてたら、それは成り立たないんですけど、三人とも寝てた。まあ、お互いにそういう、私たちは、みんなイエス様と一緒に祈れなかった、1時間もひとときも目を覚ましていることはできなかったという証人。本当恥ずかしいですよね。でもそういう証人として、彼らはそこにいたんですね。さあ、でもこの3人を連れて、皆さんだとどうですか。いや一緒に祈ってほしいっていうんだったら、ね、ちょっとこれから本当に一世一代の10時間前の大変な祈りするから、じゃあね、私にちょっと肩にでも触れて、そして一緒に祈ってくれと言って、あるいは手つないで一緒に祈ろうとかってするかもしれませんよね。でも次のスライドお願いします。イエス様これ一人で祈ってますよね。その次もスライドお願いします。これも一人で祈っておられますよね。なんでしょう。いや、手つないでら、手つなぎながら3人寝ちゃったら、その方がちょっと嫌なんで置いとこうと言ったんでしょうか。そうではないんですね。離れていても一緒に祈る。次のスライド行ってください。今日まず皆さんと一緒に覚えたいのは、私たち祈るとき、今日イエス様が祈りについて教えてくださいます。祈りとは何か。一人で祈るんじゃない、一緒に祈る。でも、ね、一緒にっていうのは、この一緒に手をつなぐとか、まあ、今日私たち手をつながないで、ね、握手しないでお互い祝福し合うということを先週今週やってますけれども、じゃあそれはつながってないのか、一つになってないのかではないんですね。離れていても、今ご自宅で礼拝されている方もいらっしゃるでしょう。でも離れていても私たちは一緒に礼拝を捧げている、一つになって祈っている。一人ではなく、まあ、神と友と神の家族とって当たり前ですよね。神と祈るのが祈り。でも私たちは神と祈らずに自分でいろんなことを、ね、ああしてください、こうしてください、ああしたい、こうしたいって言いながら、もう神でも何でもいいやと言ってつぶやいているだけの祈りが世の中にどれだけ溢れていることでしょうか。誠の神とまず祈る。そしてそれを一緒に友と神の家族と祈るんです。でも祈るときには、イエス様お弟子さんたちにどう祈りますかって言われて、主の祈りをこうやって祈ろうと教えて、そしてその前に言われましたね。奥の部屋に入って戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいということですから、ここではイエス様それを実行されたんですね。御言葉自ら実行されましたね。 3人と手をつないでの3人を置いて目を覚まして一緒に祈っててくれと言って、さらに奥の死聖所に入って、イエス様は少し離れたところで一人でひざまずいて深く悩みもだえて祈られたんですね。じゃあ何をそんなに苦しんでいたのか、何をそんなにもだえていたのか、この時が自分から過ぎ去るように悲しみのあまり死ぬほどです。主よ、どうかあなた何でもおできになりますから、この杯を私から取ってください。つい 何時間か前にはこの杯から飲め、これは私の契約の血、あなた方に与えるものだ、イエスもおっしゃったばっかりですね。でもこの杯を取り除けてください。じゃあそれはそのブドウ酒のことなのか、これから受けていく、そしてこの祈りも含めてでしょう。じゃあイエス様、何が怖かったんでしょうか、何が苦しかったんでしょうか、何ですか。イエス様は十字架が怖かったんですか、死ぬのが嫌だったんですか、何でしょうか。まあ、目を覚ましていなさいとか、ちょっとここ大事なところなんで一緒に目を覚ましていきましょうね。何が怖かったのか、死ぬのが嫌だったのか、十字架が怖かったのか、みんなに見せ物になるのが、見せしめになるのが恥ずかしかったのか、鞭打たれるのが、釘打たれるのが痛いのが嫌だったのか。私、ね、先週本当に腰痛で座ったままでメッセージもさせていただいて、先週は本当に皆様にお祈りしていただいて、まあ、葬儀もできましたし、この、まあ、よく寝て横になったらですね、本当に今全くほとんどないですね、本当に感謝します。でも本当にこの痛みっていうのはもう耐えられないっていうのは自分には無理だって思いましたね、じゃあイエス様、その痛いのが嫌だったんでしょうか。まあ、それもいや、それはへっちゃらだとか、それは構わないということではなかったと思います。イエス様も人の子ですから、もう痛いのは嫌だったでしょうし、でも何を苦しんでいたか、何を過ぎ去らせてくださいと、何を取り除いてくださいと、その杯は何か、イエス様十字架で追われた、何を追われたんですか、ご自分の罪ですか、ご自分の過ちですか、私たちの罪ですよね。今私たちはこの、まあ、ウイルスにお互いに、かからないように、あるいはうつさないようにということで気をつけていますけれども、もうそれよりもはるかにこの私たちの命を蝕む、私たちの体だけではない魂と霊をも滅ぼそうとするこの悪の力、この罪と死、私たちの罪と死をイエス様全部負ってくださいました。それがどれだけ汚いのか、どれだけ汚らわしいのか、もうイエス様大祭司でもありますから、全くそういうこの汚れに触れてはいけないお方ですよね、がいきなり私たちのこの罪を全部負っていく、世界中のこのウイルスをもう全部一気にこの吸い込む以上に、私たちの汚いものを全て負ってくださる、それは過ぎ去らせてください、負いたくないと思います。でもそれもそうですけど、もっとイエス様が嫌だったこと、それはイエス様今一人で祈らず一緒に祈るってありますね、神と共、天の父とずっと一緒でしたよね。もう永遠の昔って、変な言葉ですけども、もうずっと一緒で、でこの時も一緒で、そして今も一緒ですね、父の右におられます。でも十字架での数時間だけは天の父と神と離れてしまう、神から離されてしまう、神と断絶してしまうということがどれほど苦しいのか、辛いのか、悲惨なことなのか、それは命ではないのかという、その死を十字架で息を引き取って死なれたもありますけれども、 その前にもう死というものを経験されていたんです。体験されていたんです。神から離れてしまうことです。神の命からという私たちを全て追ってくださったということですね。神から離れるのが嫌だということをもうひれ伏して、そして父にすがるようにして、父を何とかしてくださいというお父さんの胸に飛び込んで、アバ父よと祈られたんですね。イエス様はどこまでも父と共に祈られました。私たちも神と共に、そしてイエス様と共に、うめきを持って取りなしてくださる御霊と聖霊様と共に、そして神の家族ともと一緒に祈る、祈り祈られていく、今日2番目ですね。次ご一緒に読みましょう。天の父に向かって気持ちを叫ぶ、私たちは あれをこうしてください、これをああしてください、あの人をこうしてくださいとか、そういうことをですね祈ったり、あと、こういうことがありました、また今週こういうことがあります、こととかものとか、こういうものが足りないです、こういうものが欲しいですとか、そういう祈り結構多いですよね。でもイエス様ここで祈られたのは、この悲しいです、苦しいです、嫌です、きついです、ちょっと待ってくださいよ、なんとかしてくださいって気持ちを祈られたんですね。感情です。嬉しい時、感謝の時、ありがとう、やったやったぜ、やったぜベイビーって言ったか分かりませんけども、そういう祈りもね、もうお父さんと子供親子ですから、イエス様ずっとされたと思います。でも、恵み控えてんのお父様って言って、そして、本当に嬉しいこと楽しいこと、綺麗な言葉だけ並べたんじゃなくて、きついですよ、ゲッセマネ油絞りの場で本当に心の奥底までの最後の一滴まで絞られて、イエス様はそれご自分の気持ちであると同時に、私たちが本当はこの罪にまみれて重荷や傷に本当にだらけになっている私たちが叫ぶべき、いやこれ苦しいですよ、これって大変ですよ、これってきついですよ、なんとかしてくださいよ。でもそれにあまり慣れっこになってしまう、いやこんなもんでしょう、みんなもっと大変そうな人いますから、私はまだ感謝な方ですとか、そういう切れ事並べてる私たちに代わって、私たちに全部負って、私たちのこの心の叫びをイエス様が叫んでくださったんですね。そして、いや一緒に叫ぶよ、叫んでいいんだよ、お父さんにあばちしようって、ぶつけていこうよ、何でもできるお父さん、いや何でもできるでしょ、だったらやってよ、やってくださいよ。私たちも苦しい時こそ、きつい時こそ、きれい事ではなくて、このゲッセマネの祈りを捧げていこうではありませんか。最後3番目です。ご一緒に言いましょう。父の祈りに心合わせる、父の心を祈る、父の祈りに心を合わせる、父の心を祈る。マラキ書にあります。父の心を子に、子の心を父に。イエス様はそのために来られました。私たちの祈りというのは、自分はこうしたいです、あの人をこうしてくださいではなくて、お父さん、あなたは何を祈ってらっしゃいますか、どう思ってますか、どう感じてますか、僕のこと、私のことをどう思ってますか、また今何を祈ればいいでしょうか、何を祈ってますか、そこに周波数を合わせていく、チャンネルを合わせていく、鼓動を合わせていく。心拍数を合わせる、鼓動と同じですね、それはね。呼吸の、ね、息も合わせていく。そして父の心を知っていただく、知らせていただく。そして親子が一つになっていく。 イエス様がそうでしたから。イエス様だけ特別じゃないです。イエス様は神の子供たちってのはどういうものかを私たちに教えてくださいました。私たちもそうなんですね。ですからイエス様最後に、しかし私の望むことでなく、お父さんあなたが望んでおられることがそのままなりますように、父の心がなりますように、子供の心はどうでもいいじゃないんです。子供の心を本当に受け止めてくれ。何とかしたい。でも父の心は何でしょうか。子供たちを何とかしたい。ですから、この子を犠牲に、この子の命を取ることで、他のみんなを命に入れよう。この子の命をみんなに分けよう。それが天の父のやり方でした。私たちも祈りというのは父の心に心を合わせていくことです。どう祈ったらいいですか？弟子たちが聞いたとき、主の祈りを、いや私こう祈ってるし、ね、でもみんなは勝手に祈っていいよ、自分の祈りをしなさいではなくて、これを一緒に祈っていこう、私と一緒に祈っていこう、その祈りがアバ父よ、父よから始まって、御国が来ますように、そして御心が天に同じように地になりますように、父の心がこの地に、子供のこの地、地面というのは私たちのことですから、私たちが父の心と同じ心になるようにということを祈っているんです。主の祈りはイエス様は今もそれを父の右の座で祈っておられます。聖なる神様がうめきを持って祈っておられます。で、肝心な私たちが違うことばかり祈ってたらどうでしょうか。この祈りにご一緒に心を合わせていこうではありませんか。ピアノお願いしていいですか。私たち今一緒に父を何とかしてください、父よでもお父さんでも、皆さん呼びやすいんでもパパでもアバでも、呼び慣れているんでも、呼んだことないけどアバでもいいです、ご一緒に祈っていきましょう。そして何とかしてください、ご自分のことでも結構です、そして今の世の中のことでも結構です。そして祈っていきましょう。私たちのこの気持ちを、苦しいです、きついです、今死にそうです、いやもう死んでます、この気持ちを叫んでいきましょう。そしてお父さんの心と一つにつながるまで私たち祈っていきましょう。もう祈ることはない、もうこれ以上何を祈っていいか、そこに行った時に私たちはあとはもう父の祈り一緒に祈っていくしかないんですね、ご一緒にまず、天の父よと、ね、父よ、もう主よでもいいです、神様でもいいです、ご一緒に、声を上げて、そして、30秒だけでいいです。今ご自宅で礼拝を捧げている方も30秒一緒に、声を上げて祈っていきましょう。父を見上げながら今祈っておられるイエス様の御顔を仰ぎながらご一緒に祈っていきましょう。じゃあご一緒に最初に父を呼んで、そして祈っていきたいと思います。3、はい、父よ、なんとかしてください。神様お祈りします。最大で最大で、神様お祈りします。本当に私たちをなんとかしてください。今この世をなんとかしてください。あなたの命を託してください。そして本当にあなたの祈りが、あなたの祈りが解き放たれますように、あなたの御国ができますように、お願いいたします。